い、それでは賛美をもって礼拝を始めていきましょう。今日の賛美は聖霊の神よです。ラララララララララ。3、はい。聖霊の神よ、今私にはぐれて、清め満たし、主のものとならせてください。アメン。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もあなたの御前で賛美を捧げ、また御言葉を通してあなたと交わりができる恵みを感謝します。今日も私たちに御言葉を与えてください。私たちの霊の目と霊の耳を開かせてくださり、聖霊の御声を聞かせてくださいますように、御心を示してくださいますようにお願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。はい、それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所はロマ人への手紙12章1節から8節までです。
そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。アーメン。
はい、ありがとうございます。それでは今日の御言葉の内容をまとめていきましょう。パウロは私たちの体を清い生きた供え物として神様に捧げるようにと命じ、それこそが霊的礼拝であると言っています。一つの体に異なった働きをする各器官があるように、教会にはさまざまな聖霊の賜物が与えられていることが教えられています。それでは神様からの示しを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私は今朝は3箇所目が止まりました。まず1節で、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です、というところから、私自身のこう願いや思いを超えて本当に神様に従っていくこと、礼拝を第一優先にするこの心こそが本当に生きた霊的な礼拝につながっていくものなのかなという、そういうふうに今朝は一つ示されたことと、それから4節で、 一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないというところから、教会に集っているお一人お一人が本当に違う働きを持って神様が召してくださっているんだなということを思わされたこと、それから6節で予言の賜物について書かれていて、この予言であればその信仰に応じて予言しなさいというところから、予言というのはその人の信仰のレベルによって出てくるものなんだなということを今朝はすごく目に留まりました。以上です。
はい、私は3節に目が留まっています。神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさいというところで、神様がそれぞれにまず信仰の量というか度量を分け与えてくださっているということに心が止まって、さらに思い上がってはいけない、その計りに応じて、それぞれが考えるということが、御心なのかなということを思わされました。また、それがまた、それぞれの賜物にもつながっていくかなということも思いました。私たちが神様から与えられた賜物を思い上がらずに、また慎み深くそれを生かしていくことは大切なことだなということも思いました。
はい、私は一節に目が留まりました。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。アメン。体を神様に生きた供え物として捧げる生活が、それこそは霊的礼拝ですと言われているところに、心、目が止まりました。体を張って、する主のための働きも、また日常生活が、また奉仕が、すべて霊的礼拝であることを思い、特に生きた供え物として、それも清いものとして、神様に捧げなければいけないんだなということを思いました。以上です。はい、それでは続いて御言葉を黙想していきたいと思います。三位一体の神様はどのようなお方でしょうか。また今日の御言葉を通していただける教訓や、避けるべき行動や、また命令や勧めなどは何があるでしょうか。黙想していきましょう。はい、それでは準備ができた方から分かち合いをお願いします。
ちょっと最初のとこしかまだ黙想をしてないんですけれども、一節二節のところだけで深く探ってみました。パウロがこれまで言ってきたこと、すべて11章までのことを踏まえて12章が始まっていると思うんですけれども、これらすべての神からのこの一方的な恵みの上に立って、まずすべきこと、私たちがこうしなさいとパウロが願ったのが礼拝、これをしっかりと霊的に捧げなさいということだったと思うんですけれども、ここでは供え物として捧げなさいと書いてあって、それはやっぱり私たち自身が犠牲を払って捧げる礼拝のことを言ってるかなと思いました。言葉だけではなくて、本当に心も態度も全てを神様に捧げて、体も捧げて犠牲を払って捧げるこの礼拝がすごく必要だなということを思いました。そして2節のところで、この世と調子を合わせてはいけませんという言葉が、もう一度溶かされてはめられるという言葉を使われているそうなんですけれども、この世というのが私たちを熱で溶かして、また罪人の形に作り変えて、生活させようとする力があるって、そういう意味みたいなんですけど、本当にこう、この世と調子を合わせていると、いつの間にか、クリスチャンであることを失っ まあ、そういう作り変えられ、せっかく新しくされた形がもう一度作り熱で溶かされて戻ってしまう、そういうことを警告してるんだなと思いました。あの、心の一心によって変えなさいというところで、ここは変えられ続けなさいというふうに、あの、訳せると注釈にあるんですけれども、聖霊様によってもういつもこう変えられ続けていかなければいけないんだなということ、本当に毎日のディボーションというのが生きていなければ、あの、私たちはまた罪人の姿にすぐ戻ってしまうような、あの、存在だなということを思いました。避けるべき行動ですけれども、はい、以上です。
私は命令でした。一節二節から受け取りました。この世と調子を合わせずに、神の御心を世の中で行うために、清く生きなさいということ。これが霊的な礼拝ですということを言われました。いろいろちょっと黙想してましたが、世の中で私が接点になるのが今週末ぐらいしかなくて、ちょっと普段は教会の中で働いているなということを、まあ、思わされたところです。であとは勧めです。4節から8節ですが、賜物、与えられた賜物は進んで教会に捧げましょうと言われました。教会を立て上げるために、慎み深く自分にできることを捧げていくということが大事だと言われました。
はい、私は6節から天のお父様は恵みによって賜物を与えてくださる方であることを見ることができました。私たちは与えられた恵みに従ってというところからです。しかしそれを信仰によって応じて用いていかなければ賜物は生かされないんだということもここから見ることができました。また3節から避けるべき行動を教えられました。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深い考え方をしなさいというところから、与えられている賜物を思い上がってはいけないということを教えられました。自分に与えられているものは主のために捧げ、感謝して用いるものであり、それをないがしろにしたり、おろそかにしたりしてはいけない。むしろ、へりくだって仕えていくべきだなということを教えられました。
私は、4節から8節のところで教えですけど、一つの体に異なる働きをするさまざまな器官があると同じように、キリストの一つの体である教会にも、異なる賜物を持って異なる働きに召されている各機関があるということが教えられていると思いました。また3節と6節から8節のところで勧めですけど、それぞれ信仰の計りに応じて慎み深い考え方をし、またそれぞれ与えられている賜物を持って教会に使えることが勧められていると思いました。それぞれ与えられたものをもって神様に仕え、またそれぞれ召された形で神様に仕える。決して自分がそれ以上のことを考えたり、それと違うもので神様に、また教会に仕えるのではなく、与えられたもので、また自分が召された形で、主に応答して仕えればいいんだなということを思いました。はい、それではそれぞれいただいた御言葉を生活へ適用していきたいと思います。はい、それでは生活への適用を分かち合っていきましょう。
はい、私は2つですけど、1つはまず、あの、自分自身の礼拝を、あの、もう一度点検してみました。今も変わらず争点は、あの、すごく熱い思いで出てるんですけど、さらにもっとですね、熱い思いを持って、あの、蒼天礼拝を捧げていこうという、まあ、その情熱が与えられました。それから、後半部分のこの互いに各機関だというところから、あの、今、 伝道にみんなで出ていこうとしてるんですけど、やっぱりそれぞれの働きがあるんですね。直接伝道に出ていく人もいれば、伝道に持っていくためのものを備える人もいて、またその間子どもたちを見てくれる人もいたり、また祈ってくれる方もいるんですけど、それぞれの与えられている働きがあるんだなと思っています。で、それをリーダーはよく知っておかなければいけない、一人一人の賜物を知っておかなければいけないなと今朝思わされたので、今度伝道に行くときには少し気をつけて見ていようと思いました。また同時に、私と同じく牧師をしている主人も、私とはまた違う働きを持って神様が召してくださっているんだということを今朝はした、もっと理解しなければいけないなというふうに適応しました。はい、以上です。
私は今はこの環境の中で自分にできることをするのが、最善かなということを考えていました。週末しか伝道するチャンスがないなとか思ったんですけれど、平日は今は、このクリスチャンの中で仕えていく、自分の賜物を生かしていくことができるというのは恵みだなと思っていました。コツコツやる仕事が多くて、会計や事務処理やスケジュール確認とか学生との日々の生活などなんですけれども、結構向いてるかなということも思わされて神様に感謝しました。
はい、私は今カフェのアルバイトの面接をしようと思っているんですけども、でも心のどこかで受かっても受からなくてもまあいいやと思っていたんですけども、今日のディボーションを通して与えられたチャンスをないがしろにしてはいけないということを教えられました。自分が持っている賜物をちょっと思い上がっていたなということを感じて、この機会を主がもし与えてくださっているのなら万全に備えてベストな状態で出ていくべき、それが主に対する礼儀であり証人として世に出ていく態度だなということを教えられたので、結構軽く感じていたんですけども、面接に行くことを軽く思っていたんですけども、その前にしっかり備えて一番万全な状態で今日は出ていきます。以上です。
私は、2つの適応があったんですけど、まず体を張ってする働きについて、ちょっと昨日と一昨日仕事がなんかたくさんあったんですけど、なかなか集中することはできなくて、少しこうダラダラしながら仕事をしてしまったなと悔い改めました。仕事が霊的礼拝とならなければならない、神様に自分の体を清い備え物として捧げなければならなかったなということを少し悔い改めました。今日もこの御言葉を覚えて、まず祈ることから、そして概念を変えて仕事をしなければいけないんだなということを思いました。それを実践したいと思います。もう一つは、今日のこの賜物に対する箇所から、一つ新たに思わされたのは、お互いに違うことが当然であるように考えるべきだということを示されました。違う機関であるから違うのが当たり前で、何かなんでこうかな、なんでああなのかなと、それ自分との違いを不思議に思うことから、すべての争いや裁きや不一致が始まるんだなということを思わされて、違うのが当然だという概念を持って一人一人を見なければならないということを思わされました。最近ちょっと賜物が違って、また考え方とか違って、なんでかなという、そういう思いが自分の中で多かったので、それを悔い改めて新たに進んでいきたいなと思いました。はい、最後に対応して一言お祈りいたします。ハレルヤ、尊い天の父なる神様、今日も御言葉を与えてくださり感謝いたします。それぞれが示されたことを実践していきますので、聖霊様、多くの実を結ばせてください。そしてユウ様、どうぞ私たちの今日の一日を通して、あなたが栄光を受けになりますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。 ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。